こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しているもっと知りたい認知症のこと、認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介いただきます。今日は広野本庄地域包括支援センターから主任の前川正明さん、そしてフラワー地域包括センターから井則陽子さん、そしていつものように三田市地域包括支援センターから保健師でいらっしゃいます認知症地域支援推進員の近藤博恵さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はこの介護保険の使い方と認知症月間イベントの案内などについてお話を伺いますが、まずは介護保険の使い方ということで、介護保険もう天引きされているので言葉自体はよく知ってますけれども、はい、しょっちゅう私たちが使うこの医療保険と介護保険の使い方の違いというのを改めて前川さんご紹介いただけますか。
はい、わかりました。
お願いします、
はい。医療保険は、はい、病気や怪我を治すと目的にした保険制度です。
そうですね、はい。
で、まあ、年齢を問わず病気や怪我を、病院で受診した際に、はい、治療費や薬代とか検査とか、あとね、手術とか入院とかした時に、医療費の方を補助する制度ではあります。
そうですね、はい。
しかし介護保険というのは、生活支援介護を目的とした制度で、高齢や障害などによって、まあ、日常生活の動作が困難になった人に対して、医療支援に加えて身体的精神的な自立を支えるサービスを提供させてもらってます。
あ、介護を目的としてるから生活に密着してるところが違うんですね。
そうですね。
あ、なるほど、はい。
で、医療保険はまあ、ね、治療が必要になった時に受診、したら対応してもらいますけど、はい、
そうですね、
介護保険はすぐに介護保険のサービスは利用できるわけではないので、
ここが大きな違いですね。
そうですね、はい、はい。で、介護保険サービスを利用するためには、要介護認定というのを受けていただく必要があります。
要介護認定、
はい、
介護を目的とした保険なので介護の認定を受けなきゃいけないということですね。
そうですね。
その言葉が、はい、要介護認定を受けるというこの言葉がじゃあ出てくるわけですね、はい、はい。これはどうすればいいんでしょうか。
はい、市役所の方に介護保険の認定申請書というのを提出していただいて、
市役所側に、
はい、はい、で、それを申請していただきましたら後日市役所の職員の方がお家の方に訪問して、
はい、
身体、的な状況についての聞き取りをさせてもらう認定調査というのを受けていただきます。
はい。
あと、かかりつけの先生の方に、心身の状態に関する主治医の意見書というのを作成していただきます。
あ、これも必要なんですね、はい、はい。
で、その認定調査の結果と主治医の先生の意見書をもとに、はい、保健医療福祉の専門家で構成されています介護認定審査会というのがありまして、その中で要支援や要介護という要介護認定を決定します。
あ、じゃあ会議で諮られるということですか。
はい、そうですね。
来られた方がこれですねって決められるんじゃなくって、はい、あ、そうなんですね、はい。
で、このような工程がありますので、介護保険の申請をして、はい、まあ、そのね、認定が出るまでにおよそ1ヶ月かかります。
お、結構かかりますね、はい、そうなんですか、わかりました。だいたい1ヶ月ぐらいかかる。それから最初にお話があった介護保険認定申請書、これはどこでいただけるんですか。
はい、市役所の方にも置いてありますし、 あとホームページの方からも取り出すことができます。
三田市の場合は、はい、あ、そうですか、はい、わかりました。
あとは地域包括支援センターの方が申請の代行させてもらいますので、地域包括支援センターにご相談していただきましたら、こちらの方で、はい、申請の手続きをお手伝いさせていただきます。
あ、そうなんですね、わかりました。
そうですね。あとね、認定された介護度によって、利用できる介護保険のサービスは異なります。
あ、変わってくるわけですね、はい、はい。
で、認定後どのようなサービスどれだけ使うか、まあ、いつね、うん、使うかというようなサービスの方を、まあ、ケアマネージャーが本人や家族と相談してサービスを調整するというのは介護保険の制度になってます。
はい、じゃあこの時は来られたケアマネージャーさんが、例えば私はこういうことをしたいとか、ご家族がこういうことに困ってるとかってお話をじっくり聞いていただけるという、はい、じゃあもうケースバイケースでそれぞれ違ってくるわけですか。
そうですね、はい、
あ、わかりました、はい。ということで、なかなかのこう混ざってしまってた医療保険という言葉と介護保険の違い、 はっきり声でちょっと皆さんにもお伝えできたんではないかな、あの自分を含めてそう感じているところです。では続いてこの介護保険の具体的な使い方を、いのりさんからご紹介いただけますか。お願いします。
はい、先ほど前川さんからご説明あったように、はい、介護認定という7段階の段階の認定が出ましたら、
7つあるんですね、
はい、はい、要支援1から要介護5までの7段階あります。
はい、
はいはい、で、そこからですねケアマネージャーさんを、はい、あの調整する流れが起こります。
はい、
はい、で個別に担当していただくケアマネージャーさんが決まりますと、うん、はい、その方に応じた、訪問介護ですとか、はい、まあ、通所介護ですとかそういったいろんなサービスのご提案をさせていただいて、はい、サービスにつながる経緯が起こってきます。
はいはい、訪問介護と、はい、それから通所介護、はい、ちょっと言葉が難しくなりましたがそれぞれ具体的にはどういうことを指してるんですか。
はい、訪問介護というのはいわゆるヘルパーさんがお家に来てくださって、はい、ご自宅を訪問して、はい、まあ、日常生活の困ったことを、あのお掃除ですとか、はい、お買い物ですとか、まあ、調理ですとか、
はい、
いわゆるあの主婦が行っているような生活支援などを、あの重点的に行ってくださったり、
はい、
まあ、あの介護度がちょっと重度になってきますと、うん、あの身体介護の方も一緒に行ってくださいます、
はい、じゃあまずあるのは生活面の、うん、はい、を助けてもらうと思っておいた方がいいですかね。
はい、はい、お一人暮らしで高齢になってくると、うん、やはり掃除機を持つのも大変であったり、
そうですね、
はい、あのかがんでお風呂のお掃除をするのも危なかったりしますので、
そうです
ね、
は
い、そういった時に、うん、あの訪問介護というヘルパーさんにお願いすると、うん、とても助かるよっていうふうにおっしゃってくださってます。
ある方からちょっと聞いたら朝はご自分で朝ごはんを作って食べて、
はい、
でお昼ぐらいに来られてヘルパーさんにお昼ごはんと、うん、で夕食の作り置きをしてもらってっていう例をねちょっと聞いたことあるんですけど、はい、そういう形でお願いできるわけですね、
はい、そうですね、そういったこともやはり食事の面でもしサポートが必要であれば、あの配食サービスなどもあるんですが、やはり手作りの、
そうですね、全然違います、好みの味付けもしていただきたいし、
は
い、
そうですね、はい、そこもあのサポートしていただけることもあります。あ、
嬉しいですね。お買い物もしていただけるんですか、ということは。
そうですね、お買い物も、うん、あの代行という形で、
はいはい、あのその調理するためのお料理用の食材も買ってきていただけると
調理用のものもあれば、あと普通にあのお買い物だけがどうしても行けない方、
はい、
はい、あの買い物難民っていう言葉も聞かれると思うんですけども、ね、はいはい、自分で重い荷物をやはり持ち帰ることが難しい方などの代わりにお買い物を支援してくださるサービスもあります。
それは一緒に行っていただくこともできるんですか。
一緒に行きますとやはり身体という扱いになりますので、
また別だ、
ま、あのそれも介護度によっては可能ではあります、
あ、そうなんですか、はい、どちらが重い介護度で、
あ、そうですね、一緒に行っていただくと、はい、もう身体になるので要介護の方とか、
はい、
うん、そうですね、
はい、
あ、要支援の場合も今のお話も全部一緒なんですね。
要支援の方は基本的には買い物代行という形でご支援しています。
そうなんですね、
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。それがこう、訪問して受ける介護保険の使い方、
代表的なサービスですね。
まだまだいっぱい本当はあるんだけども、はい、これが一つ代表的な訪問介護の中の一つ、
はい
はい、それから通所介護と伺いました。これは具体的に、
はい、通所介護というのは、デイサービスということなんですけども、はいはい、お聞きになったこともあると思うんですけども、
はい、これもよく耳にしてますね、
はいはい、あのその方のやはりあの趣味嗜好に応じて、あのいろんなタイプの、デイサービスがありますので、はい、そちらをまずは体験していただいたりして、はい、ご自身に合ったデイサービスを決めていくようにします、
うん、あ、そうなんですね。じゃあ、 あのいわゆるちょっとお試しで寄せてもらうってことは可能なんですか。
そうですね、あの、はい、各事業所一度は、はい、あのやはり体験利用というのが大体のところは可能ですので、
そうですか、
はい、
ちなみにサンダにはどんなタイプのデイサービスがありますか？
はい、通常通り朝からお迎えに来ていただいて、はい、入浴ですとか、はい、昼食、はい、あとはレクリエーション、はい、あとそうですね、機能訓練とか、はい、運動とかですね、はい、そういったことも支援してくださる1日タイプのデイサービスもあれば、はい、最近は運動を特化した半日タイプのデイサービスもできています。
はい、運動に特化、じゃあ、はい、行けばそこで何らかのこう、まあ、トレーニングという大げさなものでなくても体を動かすという。
あ、そうです。皆さんと一緒に集団体操を行ったり、はい、あとはちょっとマシンとかも置いていらっしゃるところもありますので、はい、まあ、筋力ですね、年齢に応じたりその方に応じた、はい、負荷をつけて、
あ、いいですね。
でその運動を行うことでやはり日常生活の動作改善とか、はい、まあ、現状維持を図っていけたらというような内容になっています。
あ、そうなんですね、はい、半日タイプでこういうのがある。その他は何か特徴的なデイサービスありますか？
あ、そうですね、まあ、あとはデイケアっていうのもありまして、
は
い、
デイケア、
はい、はい、内容はねほとんど一緒なんですけども、デイケアは理学療法士さんですとか、はいはい、作業療法士さんですとか、はい、リハビリに特化した専門の資格をお持ちの方が、はい、対応してくださいます。
なるほど、
はい、
じゃあ今伺ってるとご自分で どれがこう必要かも含めて好みかも含めて選べるということですね。
そうですね、ま、体験して、ま、ケアマネージャーさんと相談しながら通うサービス、はい、デイサービスとかを決めていただけたらと思います。
デイサービスは基本的にお迎えと送り、はい、送迎はあるわけですね。
そうです、基本的には、ドアからドアへ、
あ、
は
い、
送迎させていただく形です。
はいはい、そうですか、分かりました。これが、通所介護の一例ということですね。この他にもまだまだあるということですね。はい、
そうですね、はい、他に代表的なサービスとしまして、うん、福祉用具、
はい
はい、はい、代表的なものでは手すりですとか、
あ、はい、
歩行器ですとか、はいはい、そういったものをお使いいただくと、まあ、お家での転倒を予防したり、
はい
はい、あとなかなかお一人で買い物に行くときにそのままお杖だけだったら不安定だった方が、はい、歩行器をお使いいただけると、うん、まあ、ちょっとこう荷物も入ったりとか、
うんうん、
はい、それで安定してご自身で買い物に行けるという、はいはい、自立支援につながると思っています。
これは、お借りできるものなんですか？
はい、基本的にはレンタルが多いんですけども、まあ、物によってはご自身の状況によってで購入いただくものもありますし、うん、はい、うんうん、またそこもケアマネージャーさんとご相談いただけたらと思います。はい、
確かベッドもお借りできるんですよね。
はい、そうですね、介護保険では要介護2以上の方が対象、2以上なんですけども、はい、まあ、介護2になっていらっしゃらない要支援ですとか、はい、要介護1までの方でも、うん、事業所さんが自費ベッドっていう、うん、はい、各事業所ごとにそういった、うん、貸し出しできるベッドをご用意してくださっていますので、
そうなんですか。
はい、そちらを、うん、介護保険とは別枠で、うん、はい、ご依頼することは可能です。
うん、これは電動でね、上半身が上がったり膝をちょっと高くしたりっていう、とっても普通のお家ではなかなか、はい、買い求めるのが難しいお高いものを貸していただける可能性もあるということですね。
そうですね、退院直後などは、特に短期的でもそういったものをお使いいただくことで、はい、随分と楽に過ごされて、で状態が良くなられたら返却をなさっていただいても大丈夫です。
はい、
はい、
分かりました。いろいろあるということで、こういうお話は、ケアマネージャーさんとさせていただくのがベストですか？
そうですね、あの困っていること、うん、あの日常生活で、サポートできること、うん、そういったことを、まあ、ケアマネージャーさんと相談しながら、あのいろんな提案をしてくださいますので、そこでサービスを決めていく、一緒に決めていただけたらと思います、
うん、じゃあこのいろんな文字通りケアをマネージメントしていただけるケアマネージャーさんなので、何かあったらまずはこのケアマネージャーさんにご相談一歩入れて連絡し合いながらということですね、
は
い
は
い、
そうですね、は
い、確かあのお仕事用の携帯を持ってらっしゃるようなことを聞いたことがあるんですが、ケアマネージャーさんというのは、
はい、あのケアマネージャー全員が24時間対応ではない場合もありますので、そこはですね、事業所にかけていただいたりとか、そういった形でもあると思うんですが、はいはい、まずは、まあ、相談していただく
こと、何らかの形で連絡が取れる、はい、ということですね、そうですね、はい、夜でも取れる場合もあるということ
ですね、夜でもあの取れる場合もあります、
ね、そうですね、はいはい、じゃあそのあたりはその時にちゃんと事前にお伺いしとけばいいですね、
そうですね、
はい、分かりました、はい、ありがとうございました、はい、ここまでは介護保険の使い方について詳しくお伺いできました、ありがとうございました、
ありがとうございます。
では9月は認知症月間ということなので、イベントなどについて近藤さんご紹介ください。
はい、はい、9月21日が世界アルツハイマーデーということで、はい、それに合わせて9月が、はい、あの認知症月間ということで、はい、全国的にいろんなイベントがあるんですけれども、はい、三田市の方でもですね、あの市内6カ所の地域包括支援センターがそれぞれ工夫を凝らしながら、認知症の啓発展示をまず、はい、今14カ所でさせてもらう予定になってます、ね、
はい、ちょっとご紹介いただけますか、どこにあるんでしょうか、
はいはい、まず三田市立図書館本館でも9月1日から15日まで、はいはい、あとは町づくり共同センターの方でも、
はい、キッピーの上ですね、
あ、そうですね、はい、9月16日から9月30日まで、うん、はい、あとは三田市民センターの方でも10月1日から10月8日まで、
10月、
はい、ちょっと入ってしまうんですけど、はいはいはい、させてもらう予定です。あとは三田市総合福祉保健センターの方でも9月1日から9月26日まで、はいはい、あとはフラワータウンのコープ三田西店の方でも9月4日から9月10日まで、
はい、皆さんじゃあお買い物とか何かに行かれた時に寄れるようになってるんですね、
ぜひご覧いただけたらと思います、はい、フラワータウン市民センターの方でも9月11日から9月24日まで、ウッディタウン市民センターの方でも9月18日から9月29日まで、はい、はい、愛市民センターでも9月1日から9月30日まで、はい、あとは三田市立図書館愛文室の方でも9月1日から9月30日まで、あとは里カフェさん高平の方にあるカフェ、
はいはい、ね、はい、
9月1日から9月29日まで、うん、あと志出原つながり広場の方でも9月4日から9月22日まで、はい、はい、有馬富士共生センターの方で9月16日から9月30日まで、はい、あと広野市民センターでも9月8日から9月26日まで、はい、あと三田市市役所本庁舎の方で9月1日から9月19日まで行っております、
はいはい、今お伺いすると三田は縦に、ね、はい、長いの で、
ね、
あの最寄りの場所とか何かご用事のある時に、はい、あの行かれてみるといいかもしれませんね、
はい、展示されてるので、はい、ぜひぜひお立ち寄りいただければと思います、
はい、わかりました、
はい、どこでやってるかは詳しく、あの社協だより9月号、
うん、そうかそうか、
はい、の方ですとか、はい、あの 市のホームページでも掲載されてますので、はい、よければご覧ください。
はい、わかりました。社協だより9月号ぜひ皆さんチェックしてください。
とはイベントもいろいろあります、はい、まず9月6日土曜日の日に頭と体の測定会ということで、はい、三田市立図書館本会2階の研修室であの測定会を行います、はい、これは図書館とウェルシア薬局三田天神店さんと三田市地域包括支援センターでのコラボで、はい、いろんな体組成計による体測あの体の測定ですとか、うん、骨密度ですとか、
はい、
いろいろ測定できるのと、あとは薬剤師さんへのお薬相談というのもできます、は
い、日頃気になっていることを、ね、聞けますからいいですね、
は
い、
ゆっくりお話伺える時間になっていると思うので、そうですね、はい、ぜひぜひお越しください、はい、展開してもらったの脳の健康チェックも先着15名ですが、
はいはい、楽しいですから、はい、ぜひ皆さんなさってみてください、はい、ちょっと集中力が必要ですけれども体調のいい時にお出かけいただきたいと思います
、はい、9月14日日曜日日に、はい、三田市総合福祉保健センター1階の多目的ホールで学びと癒しのマルシェという認知症についてのマルシェを行います、はいはい、これは認知症カフェを広く知ってもらえたらということで、何かあった時にカフェ行ってみようと、どこか頭の片隅に置いてもらえたら
そうですね、
知ってもらう機会にということで、
は
い、
安心できる場所の一つですね、はい、ご家族も含めてね、
そうですね、はい、いろいろ学べるあの講演会があったりとか、はいはい、有馬高校の学生さんの発表があったりとか、
そうなんですね、高校生も、はい、そうですか、
あとは介護美容のいろいろなところが来てくださったりとか、あ、
そうなんですね、
はいはい、あのカフェも開催されるの で、
そうですか、
ぜひぜひご家族さん、はい、みんなで楽しんでいただければと思います、はいはいはい、でまた翌週9月20日土曜日の方には、はい、三田市総合福祉保健センターで、はい、運転寿命を延ばそう運転就活を始めようという講演会がございます、はいはいはい、これはあの高齢ドライバーによる交通事故が増加している中、それでもやはり一方で運転は社会生活を送る上で重要な手段の一つであります。そうなんですよね、今一度この運転寿命の延伸ですとか、この先運転が難しくなった時に備えて運転就活を考える場として、はい、あの兵庫県作業療法士会の方の方の講演と、はい、いろいろなあの脳と体を健康チェックをできるような体験会、
そうなんですか、
あとは脳と体の体操というような内容で、はい、させてもらいますので、はい、これもぜひぜひお越しいただければと思います、はい、
ありがとうございます、
はい、最後にですね、9月21日日曜日、また10月4日の土曜日にあのフラワータウン市民センターにて集まろうオレンジリングプロジェクトというものが開催されます、はいはい、これはあの認知症サポーター養成講座になるんですけれども、はい、認知症を理解して温かく見守るあのサポーターさんを一人でも増えたらということで、はい、させてもらってます、はい、で今回この認知症サポーター養成講座にですね、あの当事者さんと家族さんの方もご登壇いただきまして、ええ、あの当事者さんの体験とか思いを、うん、あのいろいろお話しいただける予定になってますので、うん、ぜひぜひこちらも、はい、ご参加いただければと思います。
はい、わかりました、はい、いろいろ9月に入ってどこかで何かがあるというのはお分かりいただけたと思いますので、はい、あのぜひ詳しくは、これはホームページなどを見ることもできますかね。
そうですね、
はい、
あとはあの地域包括支援センターの方にお問い合わせいただけましたら、
各地域包括支援センターですね、
はい、
はい、分かりました。とにかくあの知るということが不安を少し和らげてくれる、うん、それは本人にとっても家族にとっても、ね、必要なことですので、ね、特に9月が月間ということですから、ぜひこういう機会を使って間近で、そしてまたご自身のことも気になったらご相談ということもできると思いますから、お出かけください。ありがとうございました。では最後にリスナーさんにメッセージ、前川さんからお願いしていいですか。お願いします、
はい、介護保険は、まあ、寝たきりや介護が必要になってから申請するものだと思ってたとお話しすることが、ことがありました、
はいはいはい、
しかし介護保険は介護状態にならないように介護、予防する介護予防の目的があります。
そうなんですね、予防も含めていいんですね、
はい、はい、あの地域包括支援センターでは地域で取り組む介護予防も推進しております。
あ、そうですか、
はい、介護保険のことや高齢者やその家族が抱えるさまざまな困りごと不安などありましたら、皆様のお住まいの地域包括支援センターにご相談いただきたいと思います。で訪問して面談もさせていただきますので、
わ、はいはい、かりました、
まあ、こんなこと聞いていいのだろうとかなと、ね、悩まずに ご気軽に地域保健支援センターの方にご相談いただければと思います。
もう遠慮しないで、はい、年を重ねた方のよろず相談室だと以前もお伺いしましたので、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います、はい、地域保健支援センターは6カ所ですか、サンダーはありますから、ね、これもどっか冊子になってましたよね。
そうです ね、
はい、でそれがわからないとおっしゃる方は代表の場所のお電話番号をご紹介いただいてですか、はい、総合福祉保健センターの方にありますね、
はいはい、三田市地域包括支援センターの番号を申し上げます、
はい、お願いします。
079-559-5941、
はいはい、もう一度お願いします、はい、
079-559-5941です、
はい、代表の番号として、はい、079-559-5941、これがちょうど川除けにあります、はい、総合福祉保健センターの中にあります、中央の地域包括支援センターになりますから、私はどこどこに住んでるけどどこが近いでしょうかとか、はい、まあ、それを聞く前にお困りごとをまずそこでね、ちょっとおっしゃっていただいてもいいですよね。はい、ぜひ皆さん、
はい、
気軽に、とにかくお一人で悩んでご家族が孤立するっていうのが一番ね、しんどくなるもとですからね、ぜひご利用いただきたいということです。ありがとうございました。今日は広野本庄地域包括支援センターから、主任の前川正明さん、そしてフラワー地域包括支援センターから主任の祈り陽子さん、そしていつものように三田市地域包括支援センターから保健師でいらっしゃいます認知症地域支援推進員の近藤博恵さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。